で、こんにちは、牛を忘れるのムロです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。前回、なんていうのかな、コミュニケーションというコミュニケーションにおいて正確、正見ですね、正見、正しく見ると、状況を正確に把握するということがおそらく必要なんだろうという話をしたと思うんですよね。で、この状況を正しく把握するっていうのは、自分が何を考えているかということを把握していないと多分わからないですよね。というのは、なんていうかな、自分の考えっていうのが自分の認識っていうのに影響を与えるじゃないですか。つまり自分が後ろめたいこととかがあれば、誰かが笑っているのを見て、この人は私のことを笑っているのかもしれないと。例えば自分が傷ついている時に、誰かから優しくされたら、この人は後で自分を騙そうとしているのかもしれないと思うわけじゃないですか。それは基本的に自分の問題じゃないですか。相手は相手が優しくしたかどうかっていうことが、僕たちにとっては実は判断停止にしてもいいぐらいのことなわけじゃないですか。相手がご飯をくれたと、ご飯をおごってくれたみたいな。そうすると起きたことは、相手がご飯をおごってくれたのであり、相手が優しいかどうかはあんまり関係ないですよね、実はね。で、正しいじゃないな、優しいと評価したのは自分なんですよね。そうすると、優しいと評価した自分っていうのが、なんていうのかな、どのような状態であったのかっていうことがわからないと、なぜその評価を自分が下したのかってことはわからないじゃないですか。そうすると相手の行動の意味とか起きた現象の意味みたいなのが把握できないと思うんですよね。で、この把握できないからコミュニケーションが成り立たないわけなんですよ。この人はなぜこれを言ったのか、この人はなぜこれをしたのかっていう問いを立てた時に、その問いを考えるための材料が全部間違っているんだったら答えに行かないわけなんですよ。例えば水流の流体力学を勉強しようとして、微分も積分も理解できなければ流体力学できないじゃないですか。例えば、なんていうのかな、こうカントのことを理解しようとして、それまでの哲学の流れとかが理解できてないとカントのことが理解できないと思うんですよね。それまでの哲学の流れじゃなくても、カントの解説書とかを読まないとカントの話って理解できないと思うんですよ、何を言っているか。その何かを理解するためには、材料が、正確な材料が必要で、その正確な材料がなければ、正確な回答には至らないですよね。つまり問いを立てると、その問いを答えるのに必要な材料が必要で、その材料を組み立てることで自分の結論を出すわけなんですよ。なので答えがうまくはまっていない時って、問題は2つあって、問いが間違ってる場合と材料が間違ってる場合があるんですよね。で、ただ正しく状況が判断できていない、正確できていないと、自分の答えが間違っていることにまず気づけないですよね。で、この答えが気づかないから、自分の材料が間違っていることにも気づかないし、自分の問いが間違っていることにも気づかないですよね。そうすると自分の在り方というものを全く問わないわけじゃないですか。その自分の在り方ということを問わないと、基本的にはコンテクストを共有していない人とはコミュニケーション取れない ですよね。つまりあなたのことをよくよく理解して、あなたがなぜそれを言ったのかっていうことを理解している人じゃないと、あなたとコミュニケーション取れないという状況になるんですよね。で、僕たちっていうのは多様化された多元化された世界に生きているので、コンテクストの共有ってほとんどしてないわけなんですよね。世代も違えば、ジェンダーも違えば、国籍とか住んでる国とかが違うと、もう分かんないわけですよね。あなたがなぜそれを言うのか、みんな。で、気の利いた人はここでコミュニケーションが断絶したなって、なぜそれを言ったんですかっていうことを聞いてくれるんだが、多くの場合そのコストを払ってもらえないと思うんですよね。まずそのコミュニケーションが断絶していることに気づいている人がほとんどいない。で、気づいている人も、気づいている人っていうのはおそらくほとんどの場合、その質問するというコストをかけてまで、あなたのことを理解しようと思わないからですよね。なぜかというと、コミュニケーションが断絶していることに気がついていない人っていうのは、自己に対する認識が、ぼやけていると。自分が何を考えていて、自分がなぜそれを言ったのかっていうことが把握されていないとみなせるわけですよね。そうすると、その人とコミュニケーションすることってリスキーなんですよね。自らを知るっていうことはおそらくあんまりいいことじゃないんですよね。結構辛い経験なんだと思うんですよ。で、この結構辛い経験っていうのをさせられそうになるときに、僕はおそらく一般的に人間って結構苦しむと怒りになりますよね。憎しみになりますよね。で、この怒りとか憎しみの感情っていうのが質問者に来るっていうことが分かってるからですよね。だからやらないんですよ。だから質問しないんですよね。それを質問すると、私のことをバカにしてるのかって思われるからですよね。だから聞かない。だからコミュニケーションが断絶し、うまくいかない。何も伝わらないし、何も伝わらないことを諦めるしかない。とすると、その状態は、まあ相手を愛していないという状態になっていくっていうことですよね。つまり、わからないことが起きたときに、すべきなのは相手が何を言ったかではなく、自分が何を言ったかっていうことを考えなければいけないですよね。なぜこの話をしたのだろうか、なぜここでコミュニケーションがうまくいかなかったんだろうか、なぜ自分がそれをしたんだろうかっていうことですよね。その問い返しっていうのが、自分の視点、自分の考えっていうのを相対化しますよね。柔らかくしますよね。別の考え方を見出す余白を生み出しますよね。そうでなければ本来はコミュニケーションというのは成り立たない。これが相互にできてなければコミュニケーションというのは成り立たないじゃないですか。僕の方でも余白を作り出し、相手の方でも余白を作り出すと。そうすることで、コミュニケーション可能な地平を生み出すということをしないと、コミュニケーション実は成り立たないですよね。なので、こう、本当はコミュニケーション、他者とコミュニケーションするという前に、自分を問わなければならない。のではないかなということを考えました。それではまた皆さんお会いしましょう。ごきげんよう。